今日はローマ人への手紙の第5章1節から11節の箇所です。このところではキリストによる平和が語られています。1節に、こうして私たちは信仰によって義と認められたという言葉がつながって出てきます。4章の終わりのところにも義と認められたという言葉が何回も何回も繰り返されて出てきます。おそらくパウロが最も目指したのは何か、それは神様の前に自分が義と認められるということではなかったであろうかと思います。なぜなら彼は走るべき工程を走り尽くして、今や私に義の栄冠が待っているばかりであるっていうふうに言った箇所もあるわけです。ですから彼は義を追い求めていった。しかも彼は旧約律法に生きていた人であったわけです。自分の良い行いを持って、そして正しいとされるであろうと思っていたわけですが、しかし復活のキリストにあって全くそれが覆されてしまったということであるわけです。自分の行いで義と認められるというのではなくて、もう 100% それはイエス・キリストによるものであるということが分かったということになるわけです。ですからその義と認められる、そのことの結論は何かっていうと、一節の後半に出てくる私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますというのが、実は義と認められたということの証となるということです。そして誰が認めてくれるのか、これはもう全能の神、父なる神様が義としてくださるということであるわけです。この義と認められるっていうのは、神様の御前にあって神様自身がお前は正しいものだと宣言してくださる。そして自分は、ああ神様が私を義と認めてくださったんだ、その時はどういう心であるのか、まさに神との平和、ここでは平和と訳されているんですけれども、シャローム、もう魂の平安、安堵ということであるわけです。私たちはこの世に生まれてきて、そして今日に至るまで、そしてまたもう死の間際まで、果たしてどれだけ罪を犯してきているだろうか、失敗や過ちがあるだろうか、しかしそのようなものに対して神様は義と認められる、お前は正しいんだ、そう宣言してくださるときに、私たちはほっとするのではないだろうかと思います。そして実はそれは未来のことだけではないということです。今私たちはこのキリストによって神との平和、平安が心の中に与えられているということです。そのことを実は2節のところを見ると、今立っているこの恵みに導き入れられました。今立っている、まさにまだ私たちは神の前には現実には立っていません。しかしやがては神の御前に立つものである。そしてこの恵みっていうのは何かっていうと、義と認められるという、その恵みであるわけです。この恵みは行いによって得ることはできません。まさに神様が憐れんでくださる、そして私たちをそのようなものとしてくださるということであるわけです。私たちは自分で自分を救うことはできませんし、また自分を清めるということもできません。そして私たちは自らのこの姿、体を栄光に変えるということはできないわけです。神学用語では神聖、聖化、栄化というような言葉が使われていますけれども、そのように変えてくださるのは自分が変わるのではなくて、神様が変えてくださるんだということであるわけです。そして 今立っているとパウロはそう言ってます。おそらく彼らの心はどうであるかっていうと、これから神様の前に立つんだというのではなくて、今自分は神の前に立っている、そしてしかも心は平安だ、そして何の思い残しも一つもない、もう言うなればもう無我の境地というか、彼は私はキリストと共に十字架につけられた、そしてキリストが私の心に生きておられるのである、それが彼のもう絶えざる心境であったのではないかと思います。おそらくこの心がなければ彼の心は不安でいっぱいであり、果たしてもうこれから宣教の先に進んでいけるんだろうかという、おそらくそういう思いに苛まれていただろうと思います。しかしそのような悩みや苦しみが一切ない、むしろ今立っているこの恵みということを彼ははっきりと証しをすることができたわけです。そしてその恵みはさらに2節の終わりを見ると、この栄光に預かる望みを喜んでいると彼ははっきり言ってます。神の栄光に預かることができるというその希望が絶えず彼の心の中にあった。だから今死んでも構わない、それでも自分は喜ぶというその絶大な喜び、この喜びは小さな喜びではないわけです。ものすごい大きな喜び、それが彼の心の中に与えられていた。ですから彼は福音宣教のためにどんな苦労や試練を受けても喜ぶというその喜びがあったわけです。ネヘミヤ記には主を喜ぶことはあなた方の力です。ですからあのイスラエルの人たちは神殿を再建することができた。だから私たちも絶えずこの希望をですね与えていただきたい、そのように思います。そして3節にはそれだけではなくという言葉が出てきます。もちろん神の栄光に預かるっていう先の希望を持つということも非常に重要なんですけれども、この3節のところでは苦難さえも喜んでいます。なんと現実のこの世の苦難をも喜ぶ、その喜びを私たちは与えていただくことができるわけです。なぜならばその苦難は苦難では終わらない。3節見ますと、なんと苦難が忍耐を生み出す、そしてその忍耐から4節を見ると練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですと。ですからこの私たちが現実に受ける苦しみ悲しみも入っています。でもそれを喜ぶことができる、なぜならば忍耐が生み出される、我慢することができる、そしてそこから品性が生み出される。この練られた品性っていうのは別の言葉で言うとキリストに似たものということであるわけです。イエス様の姿、それが自分のうちに与えられるということです。イザヤ書の53章には苦難のしもべのことが予言されています。その53章の11節を見ると、彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足するというような言葉が不思議にも出てくるわけです。その苦難の中にも満足が与えられている、それはイエス様があの十字架の上で一番最後に言われたのは何か、それは全てが完了したと言われたわけです。そして神様に自分の魂霊を委ねられた。なぜイエス様はそのように言われたのか、まさにそこに救いの完成があったということです。ですから十字架によって私たちはイエス・キリストの その救いに預かり、それは完成であり、しかも最終的には希望が4節のところに生み出されてくる。そして5節に、この希望は失望に終わることがありませんとあるわけです。なぜならばこの言葉循環してるっていうふうに考えることができると思います。私たちはこの世に生きている限り必ず苦難が出てくるということを覚えなければならないと思います。もう自分はクリスチャンになったから苦しみなんてもうなくなってしまったんだ、そう考えてはならないと。もういつまでも実はこの世に生きている限りは苦難の連続、しかし私たちは失望に終わることはない。なぜならばこの苦難を通して忍耐、そして品性、希望、これが絶えず与えられ続けていくということになるわけです。なぜならパウロはその後にも、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいということを彼は言っているわけです。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する。これがやっぱりクリスチャンのこの世でのもう信仰によるところの循環ということになるのではないかと思います。そしてどうしてそのことはこの信じる者に可能となるのか、それは5節の終わりのところに、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですという言葉が出てくるわけです。聖霊によって神の愛がこの心に注がれている、これは実は注がれてもう病んでしまったというのではなくて、今も注がれ続けているというこの一つの姿であるわけです。聖霊は助け主です。また慰め主です。イエス・キリストは今父の右にあって、私たちのために取りなしてくださっておられる。ですから私たちはお祈りをするときに必ずキリストの名によって祈るっていうことをします。この間も求道者の方のところに行って、お祈りをするようにっていうことを言いました。もうある方ができるだけ簡単にその人に教えてほしいって言ってですね、言われて、もうお祈りは必ず天の神様って、もう神様を呼んで、そして最後にはキリストの名によって祈ります、アーメン、これだけでいいんですよ、これでもうクリスチャンの祈りができます、そういう話をしたわけですけれども、今私たちにご聖霊が働いてくださる。キリストは神の右にあって私たちを取りなしてくださるんですけれども、私たちの心に働かれるのはご聖霊であるということです。そしてこのご聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれ続けている。私たちは苦難に遭います。でもどうして失望しないのか、神の愛が注がれている。そしてそのことによって何がわかるのか、イエス様が私のために十字架にかかって、私の罪の苦しみをあの身に負って、まさに肉を裂き血を流して私のために苦しんでくださった、そして私のようなものに命を捨ててくださり、そして新しい命を私のうちに与えてくださった、そのことを信じることはできるっていうことです。そのことによって私たちは苦難のどん底に陥っても、この神の愛によって心が引き上げられてくるということです。パウロは第一コリントの13章のところで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛であるということを言いました。そして不思議にもここには2節に信仰によって、そしてまた神の栄光にある預かる望み、 4節には品性が希望を生み出す、5節にはこの希望は失望に終わることがない、希望が繰り返されて語られて、そして5節の割に神の愛が私たちの心にすがれている。なんとこのところに信仰と希望と愛が3つ出てきているということです。神様は私たちにこの3つのものを心の中に与えてくださっておられる。私たちはこのことを覚えて、どのような苦難の中にあっても神様に助けを求め、そしてまた心の中に愛を注いでいただいて、イエス・キリストの十字架を仰ぎ、そしてまた喜んで希望を持って生きるものとさせていただきたいと思います。